その夜遅く、私は半島の南端、港の船着き場を前にして疲れ切った私の体を立たせていた。私は酒を飲んでいた。しかし心は沈んだまま少しも酔っていなかった。強い潮の間に混じって、シャンや油の匂いが濃くそのあたりを立て込めていた。もやい網が船の寝息のようにきしり、それを眠りつかせるように、静かな波のぽちゃぽちゃと減速を叩く音が暗い水面に聞こえていた。松々様いないかよ。静かな空気を破って生めいた女の声が先ほどから岸で呼んでいた。ぼんやりした明かりを眠そうに下げている100トン余りの汽船の友の方から、見えない声が不明瞭に何か答えている。それは重々しいバスである。いないのかよ、バツバツさんは。それはこの港に船の男を相手に媚びを売っている女らしく思える。私はその返事のバスに人ごとながら聞き身を立てたが、相変わらず曖昧な言葉が同じように鈍い調子で響くばかりで、やがて女は諦めた様子でいなくなってしまった。私は静かな眠った港を前にしながら、天辺に飛んだその夜を回想していた。サンリはとっくに歩いたと思っているのに、いくらしてもおしまいにならなかった山道や、谷の中に発電所が見え始め、しばらくすると、谷の底を提灯が二つ三つ、静かな夜の挨拶を交わしながらもつれていくのが見え、私はそれが大方村の人が温泉入りに行く日で、温泉はもう間近に違いないと思い込み、元気を出したのに見事に当てが外れたことや、やっと温泉について凍え疲れて獅子を、村人の混み合っている共同湯で温めた時の異様な安堵の感情や、本当にそれらは回想という言葉にふさわしいくらい一晩の経験としては豊富すぎる内容であった。しかも、それでおしまいというのではなかった。私がやっと腹を膨らして、人心つくかつかぬに、私の満たされない残酷な欲望は、もう一度私に夜の道へ出ることを命令したのであった。私は不安な果てで、名前も初耳な次の鬼にばかりも離れた温泉へ歩かなければならなかった。その道でとうとう私は迷ってしまい、途方に暮れて闇の中へうずくまっていたとき、遅い自動車が通りかかり、やっとのことでそれを呼び止めて、予定を変えてこの港の町へ来てしまったのであった。それから私はどこへ行ったか。私はそんなところには一種の嗅覚でも持っているかのように、堀割りに沿った小家の家並みの中へ出てしまった。もぐさをまとったような先夫たちが何人も群れて、広く化粧した女をからかいながら、よろよろと歩いていた。私は二度ほど同じ道を回り、そして最後に一軒の家へ入った。私は疲れた体に熱い酒を注ぎ入れた。しかし私は酔わなかった。客に来た女は、さんま船の話をした。船員の腕にふさわしい、たくましい、健康そうな女だった。その一人は私に印を勧めた。私はその金を払ったまま、港のありかを聞いて外へ出てしまったのである。私は近くの沖にゆっくり明滅している回転灯台の火を眺めながら、長い絵巻のような夜の終わりを感じていた。弦の触れ合う音、友綱の張る音、眠たげな船の木、すべてが暗く静かに、そして内輪で、和やかな鑑賞を誘った。どこかに探して宿を取ろうか。 それとも今の女のところへ帰って行こうか。それはいずれにしても、私の憎悪に満ちた荒々しい心は、この港の埠頭で尽きていた。長い間私はそこに立っていた。けうとい眠くのようなものが私の頭を誘うまで、静かな海の闇を見入っていた。私はその港を中心にして、三日ほどもその付近の温泉で貝るしを伸ばした。明るい南の海の色や匂いは何か私には荒々しく育つであった。その上卑俗で薄汚い平野の眺めはすぐに私を浮かせてしまった。山や谷がせめぎ合い、心を休める余裕や安らかな望みのない私の村の風景がいつか私の身についてしまっていることを私は知った。そして三日の後、私はまた私の心を封じるために私の村へ帰ってきたのである。三、私は何日も悪くなった体を寝床につけていなければならなかった。私には別に刺した後悔もなかったが、散った人々の誰彼がそうしたことを聞けばさぞ陰気になり気を悪くするだろうとそのことばかり思っていた。そんなある日のこと、私はふと自分の部屋に一匹もハエがいなくなっていることに気がついた。そのことは私を十分驚かした。私は考えた。おそらく私の留守中、誰も窓を開けて、火を入れず、火を焚いて部屋を温まなかった間に、彼らは寒気のために死んでしまったのではなかろうか。それはありそうなことに思えた。彼らは私の静かな生活の予得を自分らの生存の条件として生きていたのである。そして私が自分の鬱屈した部屋から逃げ出して、我と我が身を責めさえなんでいた間に、彼らは本当に寒気と飢えで死んでしまったのである。私はそのことにしばらく憂鬱を感じた。それは私が彼らの死を悼んだためではなく、私にも何か私を生かし、そしていつか私を殺してしまう気まぐれな条件があるような気がしたからであった。私はそいつの幅広い姿勢を見たように思った。それは新しい、そして私の自尊心を傷つける空想だった。そして私はその空想からますます陰鬱を加えていく私の生活を感じたのである。テイホン、レモン、ある心の風景、大文社文庫大文社、1972、昭和47年12月10日、初版発行、1974、昭和49年、第4冊発行。